なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚より難しいのか。プロポーズアドバイザー協会代表の土です。
プロポーズアドバイザー協会理事のミキティです。お願いします。
はい、この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。はい、はい、
素晴らしい。
はい、来ました。
土屋さん、ラジオ上手になってきたんじゃないですか。
本当ですか。そうですよ。40何回を迎えて、多分もう10回ぐらいはやってるからね。
ええー、大丈夫ですよ。素敵、素敵な髪型してましたね、最初。
そうなんですよ。はい、はい、噛んじゃいました。あの、YouTube もやってるんですけど、YouTube も意外と褒められます。
ああ、素晴らしい。土屋さんね、声もいいしね、話すのも上手だと思いますからね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、そう、脚本なしでようあんだけ喋れんねって言われて、確かに。
でもそうかも。うん。土屋さん、アドリブの方が得意な気がします。
そうなのよ。アドリブの方が。
決められた台本読むの苦手じゃない？
苦手。
ね、そうやんね。だ
けど、そうそう。だけど今日はちょっと台本読むかもしれないけど、みたいな話ですけど。
なんで、ちょっと。意外と楽しみにしてますから、私これ。
あ、本当ですか。わかりました。じゃあ今日は本当で、僕の人生の中でベスト3に入る、
はい、
良い映画をちょっと、これプロポーズに関係するかどうかわかんないんだけど、でも恋愛映画でめちゃくちゃ良くて、あの、実は高1になった娘と強引に見ました。英語の勉強だっつって。
お、素晴らしい。はい、いや、はい、私ね、あんまり映画見るんですけど、うん、映画の見るジャンルがあのサスペンスとかミステリーしか見ないんですよ。
あ、マーダーミステリーも好きだしね。
あ、そうなんだよ。あの人狼のね、ああいう系とか好きなんで。人狼とかね。あとホラーとかね、はい、好きなんですよ。あんまり、そう、恋愛映画とかって本当にほとんど見てないから、ちょっと今日はね、それどんな映画なのかなっていうのを含めて楽しみなんですよ。
ありがとうございます。
教えて
ください。これね、でもね、そう、ジョー・ブラックをよろしくっていう映画で、うん、主演はね、あの、アンソニー・ホプキンス、あの、羊たちの沈黙とか。
はいはいはいはい、の人なの？へぇー。
うん。の、が、まあ、お父さん役をやってて、
お父さん役、はいはい。
うん。で、もう一人の主演がブラッド・ピット。
おー。じゃあ割と有名な映画なの？ちょっと私は存じ上げてなかったんですけど、
ね、これ2000年ぐらいの映画だと思う。
あ、結構前だ。25年前、うん、
25年ぐらい前の映画。
ほう。ちょっといいですね。
で、うん、あともう一人女の子が出てくるの、まあ、はいはい、ブラッド・ピットと恋をするみたいな。
おお、はい。
その女の子の父親が、まあ、アンソニー・ホプキンスみたいな感じで、うん、その本当にブラッド・ピットはあの、その女の子に恋をするし。
する主役なんだね。
そうそうそう。で、二人が仲良くなっていくのを、アンソニー・ホプキンスがお父さんの立場で。
見ていく。見てる。っていう感じなんだ。
みたいな。
ほうほう。
映画なので、その、
どんな感じの、そのストーリーなのかって、ざっくりあらすじちょっと聞いてみて。
ざっくりあらすじをね、ざっくりチャット GPT で要約したやつを、ざっくり。アドリブで。
時代は進みました。チャット GPT 使うんだけど、アドリブなんだよね、一応ね。
そうそう。だから、まずアンソニー・ホプキンス、アンソニー・ホプキンス演じるビルっていうお父さん。
はいはい、ビルがお父さん。はい。
お父さんね。で、これ大、アンソニー・ホプキンスがやってて、これ、大企業の社長なの。すごい大きい。ニューヨークかな、うん、
はい、
うん。で、もうすごい成功した有名な、はい、経営者の方で人生を送ってたんですね、はい。で。お母さんはもうね、先に亡くなってて、
はい、
奥さんは。で、二、うんうん、人娘がいるんだよね。
うん。
で、上の娘はもう結婚してて、旦那さんもいる。旦那さんいて、みたいな、
はい。
はい。で、下の娘が、結構仕事をバリバリのキャリアウーマンで、
はい。
で、どっちかというと恋愛に冷めてるんだよね。
ほうほうほう。
で、それも心配してたし、あと、なんかやっぱ65歳、ちょっと年取って、なんか幻聴に悩ませる日々を過ごしてました。で、まあ、娘の恋愛も心配だし。
はい。
もう恋した方がいいよ。やっぱ人間はみたいな。そうね、要は
結婚させたいみたいな親のね、うん、親心がね。
うん。
はい。
まあ、いい人いないのかみたいな感じもあったのかもしれないね。
うん。
で、それをちょっとまあ、娘に、もういい歳なんだし、ね、っていう話をしてたときに、たまたま、その、娘のスーザンがコーヒーショップに入ったところで、とある青年と出会うの。
うん、うん、うん。
うん。その青年が、まあ、ブラッド・ピットがやってる。
おー。青年なのね。うん。
うん。なんだなんだよね。で、めっちゃお互い仲良くな、会話が弾んで、なんか運命の出会いってあるんだね、みたいな感じでめっちゃ盛り上がるの、お互い。
はい。はい。
で、じゃあまた会おうねって言って、別れるんだよね。
ほう。
その日は別れるの、1時間ぐらい会話盛り上がって。
いい、うん、あ、いい出会いじゃない。はい。うん、
で、二人ともね、面白いのよ。振り返ると、男の人は、歩いてて、で、男の人がまた、うん立ち止まって振り返ると女の人もまた歩いてる。
あ、悔しい。もどかし
いやつね。いい悔しい感じの。
いいね、いいね。
悔しい。うん。
いいス
タートよ。で、最後別れてったら、最後いきなり曲がったところで、その男の子は車に轢かれて死んじゃう。
ええ
って感じでしょ？
いや、うん、早くない？うん。
は、まあまあ、そうそう、死んじゃうんだよ。いきなり。もう開始多分15分ぐらいでそうなってたと思う。
ほう。
うん。で、またその日の夜に、そのお父さんが幻聴を聞くんだけど、その幻聴の正体っていうのは実は死神が、お前の余命は近いぞっていう。
ああ、はい、はい、
うん。で、お前の余命は近いけども、ちょっと俺人間界に興味が出たから、
はあ、
人間界を案内させてくれた、延命させてやるぞっていう取引を持ちかけて、
はあ、
お父さんは、ビルはそれを受け入れるのよ。
うん、うん、うん。
で、その死神は、その車の事故で死んじゃった青年の体、うん、めっちゃハンサムなブラッド・ピットの体を借りて、はい、ジョー・ブラックっていう名前で現れて、
ほう。
で、そのジョーは、ビルの、まあ、友達みたいな感じで、
ほう。
要は、紹介されるんだよね。
うん、うん、うん、うん。
うん、うん、うん、うん。そしたらまあびっくりするよねみたいな形で、え、なんでお父さんと知り合いになってんの、このめっちゃ盛り上がってた。
あ、そうかそうか、
そう、
娘からしたら要はいい感じの人が、うん、あれってことだよね、お父さんと知り合いになって
、いきなりお父さんの友達とかって言って、
そうだね、いいなって思ってた人が出てくるんだもんね。
そうそうそう、
確かに。
そうお父さん、そんな30歳も年下の人と友達だったのみたいな。
そうか、はいはいはい、うん、
っていう話で、なんか話は進んでいくっていう感じなんだね。
うん、うん、
うん。で、やっぱりスーザン、娘のスーザンも基本的にはめっちゃ盛り上がってたし、
そうよね、
初めて会った時、第一印象が。めっちゃ仲良くなっていくんだよね。
うん。ジョーとね。うんうん、まあ、死神だけど、
う
ん。
そう。
はい。
死神だけど。で、めっちゃ、いろんな、なんかデートしたりとか。
うん。
なんやかんや。で、まあ、娘が恋することはいいことなんだけど、その正体は死神なわけなんだけど、はい、この死神であるっていうことは、そのビルとジョーの二人の秘密だから。
そうだよね。
だよね。うん。
はあ、
でもずっと仲良くなっていくんだけど、うん、なんでなんか仕事上のトラブルとかも、なんか、ジョーが助けてあげて、ビルの、ちょっと仕事上のトラブルとかも解決してあげるみたいな。
で、二人の間、ね、死神さんは。
そうそうそう。まあ、死神何でもできるの。
何でもできるんだ。何でもできる。操れるのね。うんうん、はい、うんうん。
で、ずっと。で、二人は仲良くなってくんだけど、うん、ビルが今度反対し出すわけよ。いやいや、もう二人。
そっか。
スーザン、そいつは好きになっちゃダメだみたいな感じで。そこら辺はね、すごい切ないんだよね。うん、娘に恋してほしいって言ったけど、恋した相手は実は死神だったみたいな。
しかも自分がオッケーって言っちゃって連れてきちゃった死神やもんね。
そう
よね。そうか。
でも仲良く、うん、そう、仲良くなってくんだけど、やっぱところどころに、スーザンも、あれ、でもこのジョーって見た目、コーヒー屋さんであった青年だけど、うんうんうん、なんか会話が噛み合わないな、みたいな。
ああ、あの時とちょっと違うなっていうのを感じるのね。うんうん、
感じるわけよ。でもやっぱり、その、スーザンめちゃめちゃ綺麗でいい子だから、やっぱ死神もね、初恋みたいな状態になっていくの。
好きになっちゃうんだね。
うん、そうそうそうそう。
ほう。
でも現実は悲惨でさ、死神と仲良くなって一緒にいたいってなると、実はスーザン、死神は死神だから、
はあ、
一緒にいたいって思ったらスーザンは死んじゃうわけよ。
あー、それは例えば死神が人間になるっていうのはできないんだ。
できないから、できないから。
できないのか。うー、なるほど、うん、はい。
そうそう。で、まあ、音ビルもね、いや、スーザン好きになる、死神好きになって、お前、スーザンが死んじゃうなんて、それは本末転倒だみたいな話。
そうだ、そうだ。
そうそう。っていうことで、だから、ジョー・ブラック、死神とお父さんもめっちゃ喧嘩したりするんだよね。
はい、はい、はい、はい。
はい、はい。そう。なんとも、三者三様になんとも、その、
思いがね。
思いがね。娘を大切にする思う父親の思いだったりとか。
そうね。で、スーザンはスーザンで、だって別に死神って知らないわけでしょ？
まだまだ、そうそう、知らないの、知らないの。
だけど、なんかあの人と違うけど、まあでも、うん、みたいな。でも、まあ好きだからいっか、みたいな、うん、この葛藤と。でもお父さんに反対されてるっていう葛藤と、みたいな。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい。
まあでも、とある、うん、そうそうそう。で、まあ、そういうのがずっと続くんだけど、で、うん、なんかとある日に、なんか、霊媒、ジョー・ブラックが、ジョーが、霊媒師に会っちゃう。
はい。
で、
ダメじゃん。
その人は、
除霊されちゃうよ。霊媒
師に会った、そうそう。で、その霊媒師は、ジョーが、死神だって気づいちゃうんだよね。
うん。うん。
で、やっぱりあなたは死神だし、あなたが死神の職を放棄すると世の中のバランスがおかしくなっちゃうから、ちゃんと死神の仕事を全うしなきゃダメよ、はい、みたいな、ことを、結構優しく諭すんだよね。
はい。
うん、で、分かったっつって、じゃあ、俺はスーザンとも別れるし、ビルをあの世に連れて行きますっていうことを決めるみたいな。
うん
は
いうん、
っていう話なんだよね。
うん、で、じゃあ、その結局、ジョーは、スーザンも諦めて、
うん、
で、ビルと、亡くなっちゃうとか、わけでしょそのまま。
そう。
そうそうそう。で、スーザンは、どうなったのそれで。結局、どんな感じ
で。そうそう。で、それ最後のシーンになるんだけど、まあ、ビルの誕生会、65歳の誕生日があるわけよ。
はい、はい。
誕生会がめっちゃ盛大な、アメリカ
式の、まあ、社長だからね。はい。
そうそう。もう花火とかもなんか、海辺、湖畔かどっかに上がって、みんな花火を見てるの。はいはいはい、
うん。
でも、ビルとジョーはもうそろそろ時間だから、全く真逆の山の方に向かって歩いていこう、みたいな。もう行くぞ、つって。
パーティーの時に、うん、
パーティーの時に、もうお別れしたかみたいな感じで、お別れはしたみたいな形で、ちゃんと娘に挨拶した、娘っていうか本当に、死神が、親子の挨拶したかって言ったら、したって言って。
うん、うん。
うん、だ死ぬって言わないよ。でも、はいはいはい、でもなんか、お前が俺の娘でよかったみたいな挨拶をして。
いい、いい別れをしたのな。うん。うんうん
で、死神とビルは、逆方向に歩いていくんだよね。
ああ、なるほど。ちょっと暗い方に歩いていくのね。
そうそうそうそう。うん。名残惜しいけど、これが人生だし、悔いはないみたいな感じのことを言って、二人で歩いていくの。めっちゃそこもいいシーンなんだよ。さあ、スーザンが二人で逆方向に歩いていく二人を見つけちゃうわけよ。
あ、はいはいはい、はい。
どこ行くの二人でみたいな。
うん、うん、うん。
うん、うん、うん。なんで花火盛り上がって今から最後の締めの挨拶するんじゃないのみたいな。
うん。
でも二人は先に行っちゃうんだよね。
うん。
で、追ってくんだけど、追ってくんだけども追いつかないし、まあなんとなく二人はなんか、お父さんは死んじゃうんじゃないかとか、まあジョーは人間じゃないんじゃないかとか、もう薄々は気づいてるからさ、スーザンも。
うん、うん、うん。
うんで、追っかけてって、でも追いつかないと思って、あ、行ってしまったって言って、見えなくなっちゃったって思って、立ちすくんでるんだけど、もう最後の最後に、その二人が消えた丘のところから、最初に、一番最初にあったのコーヒーショップで話が盛り上がった青年が、
うん。
その時の記憶、
うん、
その時の後すぐ死んじゃってるからさ、惹かれて。だからその惹かれる前の記憶だけを持って、戻ってくる、一人で。
はぁ。 え、で、また、現れるってことよね。
現れるってこと。そう、死神が、から、その、体を、体と命を戻して、戻ってくるっていうか、死神というか、ブラッド・ピットが。伝わるかな、これ。
え、そしたら、その、スーザンと、うん、その、戻ってきた、もともとのジョーの、体の子は、どうなんの、うんうん、結婚するのそこで。
え、まあ、映画はそこで終わるんだけど、そこで終わっちゃうんだけど、いや、なんか気づいたらここにいて、なんかまた君と会えたら嬉しいぜ、みたいな感じで。
ああ、じゃあそのいざこざを何も知らずに
いるのか。もう知らない。その青年は何も知らない。その青年は何も知らない。
ああ、深い話やね。
うん、だからなんかね、もう恋する、ね、死神はやっぱり恋するし、
うん。
うん。お父さんは娘が、なんか、ね、死神とは結婚させれない、でも幸せになってほしいみたいな、娘を思う親の気持ちだったりとか。
はいはいはいはい。皆さんこれ、そうそう、伝わりました？このお話。要は、死神さんが人間の世界知りたいっていうノリで、こう、人間界に行ったら、たまたまその借りた体の男の子と、その、娘さん、女の子、スーザンが、直前にちょっとこう、いい感じになっちゃって、
そう。
再会したら、死神は死神で、そのスーザンのことをちゃんと好きになってしまったっていう、要は死神なのに人間の感情を持っちゃった。
持ってしま、持ち始めちゃった。
持ち始めちゃった。どうしよう。でも、スーザンのことを思ったりとか、まあ、世の中のことを考えた時に、俺は死神だと。全うしないとなで、最後死んでいって、で、その、ジョーのね、体だけ戻してあげるよって言って、これが最後の唯一の優しさだったのかな。だって普通だったらさ、事故に遭ってるわけでしょ、その男の子。
そうそうそうそう。
だけど、だ死んでるはずなのに生き返らせてあげたっていうのは、なんかちょっとしたさ、死神のさ、
そう、死神の恩返しみたいな。学ん
だ、そうだよね。人間のちょっとした感情が、なんだろうな、こう、あったから、みたいな感じなんじゃな、そうそう、ないの？
そう。だから、スーザンはお前に任せたって言って、もう、あれだよね。俺はもう、仕事を全うして、親父を連れて行くみたいな感じ。
もう、俺はもう、俺の感情はいい、みたいな、こう、なんていうのか、自己犠牲みたいな部分の、ちょっとこう、良さみたいな感じを理解したんかな。
だから、そう、死神的にはハッピーエンドじゃない映画なんだけど。
まあ、そうよね。
うん。
え、でもさ、でやっぱスーザンにとってはどうなの？
スーザンにとっては、まあ、あれはあれで恋だったけど、でも気づいちゃってるわけだから、スーザンも。
違う人ってことでしょ？
違う人だっていうこと。今はね、その劇中のずっといた、ブラッド・ピットは死神で最初のコーヒーショップの子じゃないっていうことは徐々に気づいてたから、あの、コーヒーショップのあの人はどこに行っちゃったんだろうって思って、るわけだからさ。
でしょ、そうだよね。それってスーザン、うわ、これどうなんだろうね。スーザンはスーザンで、これ恋できんのかな、また新しくってならない？
いや、でも何にも知らない状態だから、盛り上がった状態で男の子は来てるから、もうスーザン大好きみたいな。
まあそうだよね。そうか、そうか。
もうある意味トーマスが奥さん好き好きみたいな、あのマックス状態で現れるわけよ。
そうよね。
トーマスって今普通にうちのね、教会のトーマスの話だ
けど。教会のプロポーズアドバイザー協会のトーマスさんのね、が嫁さん大好きで、それ言いましたけど。
あとも、これ、まあこれだからさ、プロポーズの話じゃないんだけど、ちょっと伝えたかったのは、この娘を思う親父の気持ちっていうのが、
そう。
めちゃくちゃ切なくて、
確かに。
このね、
そうだよね。お父さん。まあでもそうよね。結婚してほしいけど、恋してほしいけど。
そう。
で、別にその死神の多分、ジョーが悪いやつではないっていうのも
分かってるでしょ。いや、いいやつなの。また、ジョーはジョーでいいやつなの。
でしょ？だから余計、お父さん的にも分かってる。いいやつなんだよ。だけど、死神なんですっていうだけでしょ。
そう。だから娘ももう30いくつで死んじゃうみたいな感じになっちゃうわけよ。はいはい、ね、死神と付き合うと。
そうだよね、そうだよね。うん、うわー、そっか。うわー、そうそう、むず。
これでも ね、お父さんが、俺、ちょっと一応プロポーズアドバイザー協会に寄せると、本当にお父さんがどんだけ娘を思ってるかっていうことを痛感するというか、 だからプロポーズ終わってさ、成功してさ、やったーなんだけど、実はその後親への挨拶があるわけじゃん。
そうで、そうね、ありますね。
そうそうそうそう。それの時に、その挨拶行く前にマジでプロポーズ以上にがっちり決めなきゃいけないっていうマインドセットのためにもこの映画を見てほしいっていう。
なるほどね。要はその軽々しくの親の挨拶しましたらいやじゃなくて
なくて
ね、親ってこれぐらいの気持ちがあるんだよっていうのを、
う
ん、
っていうの
その上であの挨拶行ってねっていうところよね。
そうそう、特に父親は娘可愛いからやっぱり
だよね。どっちかって言ったらね、お母さんよりお父さんの方がやっぱりこうね、うん、娘みたいな、うん、よく言うよね。
そうそう
そうか、うん、うわこれ、うわ面白い映画だ、映画だね。
そう、ちょっとね、もうかなり端折って言ったから、もしよかったら見てみてくださ い、 っていう。
ジョーブラックをよろしくね。
ジョーブラックをよろしく、
まうん、そうそう、死神のこの人間、多分オチとか知っててもきっと見てて面白いんだろうね、うん、
いやめちゃくちゃ深いし、二人とも演技派だし、あでその女優さんもスーザンもめっちゃ綺麗な女優さん だし。
あそう、
うん、
いいお話、
いいお話、そう。
ちょっと考えさせられるというか、なんかね。
そう、いきなりね、今日スタートから映画の話して何の番組かっていう話だったんだけど、これを伝えたかったんです。
ということでございます、皆様。ジョーブラックをよろしく。お、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。これいいな、ちょっとでも。
久々かも。私、土屋さんがこんな興奮してんの久々に見たかもしれない。
本当ですか？ありがとうございます。
すごい好きなんだなって。
ちょっと 俺とミキティの会は映画の会に、なんかプロポーズにつながる映画の話にしようかな。
そうね。それは面白いかも。うん、じゃあ私も、なんか、うん、あった、うわ、でも私、サスペンスとかだから大体人死んじゃうから、大体
殺人起こるから。俺結構好きだから。俺結構好きだから、こういう映画。
頼み、じゃあ私が、つどつどちゃんとそれ見ますから、はい、あのおすすめちょっと集めてきてください。そうしましょう。
わかりました。後で送っときます。これも、はい、これもいいよっていうやつを。
ミキティが恋愛映画を見るまでの道っていう感じで、
はい、そうそうそうそう。あとあれもあったしね、あの男3人で話してたけど全然まとまりがなかったプロポーズ大作戦の感想をミキティが
びっくりした。
ポッドキャストの第40話で話してるもんね、は
い、話してますから、ぜひそれも聞いてください。
一人語りしてるんで。
一人語りして
る。そうツッコミで。じゃあそれも見てくださいということで。はい。ということで今日はまあこの辺でということで。
はい。はい、いい回でした。面白かった。
いい回、よかった。まあ二人で話して、はい。まあこんな感じで今後もいろんなところで喋っていきましょう。ね、はい、ちゃんとしたお仕事の依頼もさ、ね、受けたしね。受けるしね。
はい。そうなんです。
はい、というはい。ということで、ポッドキャスト、なぜプロポーズは結婚より難しいのか、最後までお聞きいただきありがとうございました。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想、プロポーズに関する相談や質問など、どしどしお送りください。今週は、プロポーズアドバイザー協会代表理事のツッチーと、
ミキティでした。ありがとうございます。
また来週、ありがとうございました。
ジョーブロックをよろしく。
よろしく。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。